6月5日水曜日です。今日は日だけごまの日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
助ける、
助ける、
助、
助演の
助、
助、はい、
助けるでいくとね、
はい、
蓮舫頑張ってほしいな。後輩ですか、
青山学院大学。
そうなんですよ、
OG ですもんね。
そうです、
なので 漱石さんの後輩でも、
なんかね、性格はあんまり良くなさそうかもしれないけど、それぐらいじゃないと政治家は務まんないでしょ。
そうですね、うん、多分あの蓮舫に対する期待も大きいんじゃないですか ね、
うん、まあ何でもそうだけど、その批判するときは楽だけどね。立川談志が見てましたよ、あのなんつうんですか、こう応援演説に行くときね、はい、野党の応援演説は楽だと批判していればいいからね。
そうですね、
与党は難しいって言ってました。
出馬宣言の時も小泉さん批判をしっかりとしてましたもんね。
でさ、
小泉さんじゃないですね、小池さんですね。
そうそうそう、
小池さん、
あれでも初めこうリスペクトしていましたって言ったじゃん。
うんうんうん、
あの辺が上手だ。ですね、あ、このそのアンの話もしましたね、
はい、
アンは、今フランスにいると。フランスは風呂さ入らねえとかなんとかで思い出したんですよ。あんまり知られてないと思いますけど、アントワーヌ・ガランという文化人類学者がいましてね、フランス人です、
はい、
日本で行くと江戸時代あたりに世界各国をもう旅して、
うん、
で、ま、あの例えば千夜一夜物語っていうのはその地方の、まあ、民話というかね、そういうのをその取材して、
うん、
で、まあ、本校にしたり、つまり柳田国男がね、遠野物語を書いたように現地に行っていろいろ話を聞いたのを、まあ、書いてるわけですよね、はい、それで同じですね。でガランという人は、まあ、若い頃からずっと特に中東に詳しくて、でね、自分はフランス人ですから、トルコとフランスの女性をちょっとこう比べて書いてるんですよ。
はい、
こうです。
例えばフランスとトルコの女性を比較している。いわくトルコ人女性は道を歩くときに顔を隠します。フランス人女性は道を通るときでも家の中でも顔は隠しません。
うん、
そうですね、うん、トルコ人女性はほとんどその髪を見せません。フランス人女性は髪を頭の最も美しい飾りとします。トルコ人女性はちぶさを垂れたままにします。フランス人女性はできる限りそれを持ち上げようとします。
日本人
本当に真反対ですね。トルコ人の妻たちは少なくとも1週間に1度は風呂に行きます。フランスでは最も繊細な女性たちが風呂を使うこともありますが、それも稀なことです。
やっぱこの頃からそうなんだ。
トルコの女性は非常に質素な食生活をし、ほとんど乳製品、野菜、果物、それはしばしば熟していないものです、それしか食べません。フランスの女性は美味しい食事を求めます。
フランス料理だもんな、
うん、そして極めつきは、トルコでは女性の多くが一人の夫で満足しますが、フランスでは女性は結婚してい にもかかわらず、さらに男性の愛人を持つことを望みます。
おう、
そうなんですか、
トルビアンでね。
トルビアン。
まあこれね、まあ、彼がそもそもそのフランス人だったので、ちょっと皮肉を込めてというところでしょう。
うん、大きな違いがありますね。
でさっきちょっと喋った千夜一夜物語とかね、
はい、
そういうのを取材して、でイスタンブールでね聞いた話こう書いてるんですよ。
え、
飲み屋しらみね、
うん、
飲み屋しらみが、どうして人間の血を吸うようになったかという話っこ、
はい
はい、
ノアは神に命じられるままこの世の終わりとなる大洪水より生きとし生けるものを全てを救おうとしました。箱舟に全ての生き物のつがいを乗せて安堵していた時、船に穴が見つかり水が入ってきております。
うん、
穴を塞ぐ手立てがないままにいますと、一匹の蛇がノアの前に出てきて、自分ならばいともたやすく穴を塞ぐことができると言います。ただその褒美として人間の生き血をいただきたいと申しました。ノアがそれを許すと、蛇はトグロを巻いて穴を塞ぎ、 水は止まって船の皆が助かりました。水が引き船が無事に陸に着くと、ヘビはノアに九段の約束を迫りましたが、ノアはそのような約束はしていないと保護にした挙句、ヘビをそのまま焚き火に投げ込んで焼き殺してしまいました。黒焦げになったヘビの灰は一陣の風とともに世界中に撒き散らされて、のみとしらみになって今でも人間の血を吸っているということでございます。
ございます、
ございます。
そういう話こう面白いね。やっぱこういう民話をだからこう集める人がいて初めて伝わるわけですよね。ヘビ好きです。
漱石さんも好きですよね。
突然好きになったんですよ。
図鑑を見せていただいたことがあって、
特に毒蛇が
美しい、あの模様が美しいと。
そうです、
ワクワク。
もう姿形もねそのなんていうか前にこう喋ってたことですけど、一番好きな、スネークフライトという映画があって、前に喋ったことなんですけど、
飛行機の中で、
飛行機、つまり、マフィアの殺人を目撃した犯人を、その移送するわけですよね、マフィアとしては殺したい、
殺したい、
でのなかなか襲えないでしょ。でそのマフィア、CIA だが FBI がその証人を守って、乗る飛行機に冷凍した世界の毒蛇を忍び込ませる。
あ、
そうすると時間が経つともそもそもそもそって動いてきて、でこの世に存在するありとあらゆるコブラだの、ブラックマンバだの、ギャーと出てくるサミエル・エル・ジャクソンだかが主演で、
蛇好きにはたまらない映画でしたか。
でした。え、はあ、まあ気持ち悪い、まあ、
絶対見ません
だね、はい、蛇ね、蛇、ね、冗談で軽い蛇っていうの、おかしいもの、
軽い蛇
って重いじゃん、蛇、重い蛇でも当たり前ですけど、ね、
軽い蛇
例のあの東朝日山動物園の、
ね、はい、
安倍博さんが書いてましたけど、ね、はい、蛇、あ、それは最近テレビでなんかマムシに感じられたがなんだかっていうのもやってましたね。でマムシってさ、本当に俺もこれも前に言ったことあるんですけど、渋谷さんと若い頃渋谷さんに連れられて台車がどっかさ行って、でこう岩場があってね、ちょろちょろちょろってこう水つこ流れで岩場があったら、岩場の真ん中にこううんこあるんですよ。でこんなとこでやるので野原でへというあの津軽弁があって、それは気持ちがいいだろうという実は、うん、のんぐそって言うけど、でえっと思ったら、いや漱石近寄るな、あれはマムシだね、ほとんど茶色だからね、でマムシが日向ぼっこして、
そのように見えたんですね、で
ちゃんと飛ぶの絵に描いたような、
あ、そうでした、
でも気持ちよく
気がつきましたね。
だって岩の中でポツンとあんだもん、でもいっぱいあの品種いるんだそうです。
あ、そうですか。
ええ、で、その安倍博さんにもね、電話がかかってきた。こんな電話ですよ。山の温泉宿から動物園に電話がかかってきたそうです。で、どうもうちの露天風呂、ヘビがいつも来てうろうろしているんだわ。で、客も怖がるし、どうしたらいいべのと。ヘビの通り道なんてあるんだべが、なんかいい方法ねべが。で来たんだそうです。で彼はなんて答えた。それは無理
無理、
だいたいあんたたちが蛇の住んでいるところに宿建てで、温泉引っ張って河川出るんだろって
そういうことですよ ね。
それに蛇は変温動物で、少し寒くなるから体を温めたくなるから、温泉大好き人間で、ね、大好き蛇だからその辺は全部蛇さんたちの縄張りで、蛇さんの道だから、もう諦めた方がいいんじゃない、ってガチャッと電話。
そうでしたか、
まあ、そういうね、まあ、
ちゃんの道は蛇って、
動物園の人はやっぱり動物の味方だからな、は
い、当然そうですよね、
まあそんな話、
はいはい、それではプラスワンに行きます。
今日のね
ミケですね、
この頃からね、
はい、
あのなんて言うんだろう、あの、グループサウンズがドーッと前線になっていくわけですよ。タイガースだの、うん、だっけ、スパイダーズデニング、あのあれいらんだって、
証券がいたのは
テンプターズ
ですね、
その後出たのがね、 ザ・カーナビーツというね、
あ、聞いたことあります。
なんかさ、あの失神したりするんだよ女の子が、ね、あのビートルズの映画でキャーって倒れるの、はい、ある意味で真似したんだべかなっていう。それであのこうドラムを叩いている、愛高野高がこのフレーズがね、キャーって気が上がるところ、これはね、あの俺はもともと知ってました。ゾンビーズというね、
あ、カバーなんですか、
うん、イギリスのグループゾンビーズって
すごい
名前でしょ、
名前ですね。
あの頃まだゾンビなんかこの辺に存在してなかったかな。まあ この曲です。
はい、お送りします。ミケで I love you。 好きさ好きさ好きさ。